い、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回は、今年の東京フィルメックス、東京フィルメックス2024について、感想を話そうと思いますが、この方に来ていただいております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。今回は、ケンス君に聞き手になってもらって、はい、自分のオンペが一本話そうと思いますが、はい、今回も基本は、まあ、大きなネタバレはなしで話そうと思いますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
で、僕が選んだ、話そうと思って選んだ作品は、フィルメックスの特別招待作品で上映されたスホという作品となります。では、映画祭ホームページより概要の抜粋の長いんでまた一部ですけど読んでみたいと思います。麻薬取引の温床であるミチョアカン州の田舎でチカリオ、カッコ殺し屋の父のもとに生まれたスホは4歳で孤児になる。人里離れた丘の上に住むおば、ネメシアは、カルテルの掟によって命を狙われることになった幼いスホをかくまい、彼女と姉妹的な関係にある友人、ロザリアと、その二人の息子だけを伴って、彼は育てられる。成長するにつれ、彼は親から引き継いだ血まみれの遺産について知るようになるが、点点点という作品となります。うん、では、この作品の感想を話してみます。
お願いします。
まあ、これもですね、ケンス君とやった映画祭前の、あのラインナップ発表のなんか、アーダコーダ話した回でも触れたと思うんですけど、うん、メキシコの映画で、メキシコ映画で息子の面影というですね、作品がありまして、その、クリエイターコンビ、メキシコの監督コンビの新作ということですね。監督名一応言いますと、アストリッド・ロンデロ監督とフェルナンダ・バラデスという、両名とも女性の監督コンビっていうところですね。で、息子の面影の時もちょっと、内容の時でもちょっと話しましたけど、まあ、その息子の面影もそうでしたけど、今回も、そのメキシコの社会的背景、特に問題点の方の背景を結構色濃くストーリーに盛り込みつつ、ただ、なんか、見ていて面白い作品にも仕上げているっていう点では、うん、まあだから前作で感じた部分が今回もやっぱり健在で、うん、なんか前作で面白かった部分は今回にもあるなっていう感じはしたというところですね。というようにちょっとね、前作と共通する部分と違った部分を見せている部分って両方あったと思うので、まあ、ちょっと僕は比較しながら話そうと思いますけど、まずその前作息子の面影っていう作品をちょっとだけ話すと、それ、前作はメキシコの田舎に住む、少年ヘススっていう子が、なんか近所に住む友人二人、友人と二人で、なんかアメリカに働きに行くって言って出て行って、まあ映画の視点的にはそこからその母親の話になるんですけど、そのアメリカに向かったはずの息子と連絡取れなくなって、どうやらその一緒に行った方の友人の方は亡くなって発見されるっていうところですね。でも、その息子、その母親の息子であるヘススについては、行方がわからないっていう状態で、だから、 その息子の安否を確認するために母親は旅に出ていくって話だったんですけど、その、だから友人がなぜ死体で発見されたのかとか、分かっていく中で、そのメキシコの置かれている危険さみたいなのが結構がっつり見えてくるんですけど、で、この息子の置かれている側は、ラストに、ちょっと驚く展開があって、まあ、それが結構僕は残酷なようであって、それが母親にはどういう意味を持つことなんだろうなっていうのを考えたっていう、僕は結構なんかいいラストだなと思っていて、あの映画を見ていいって思っている人は結構あのラストで、僕は映画の評価がぐっと上がって、たんじゃないかなって思うようなラストだったんですね。という前作に対して今回のスフォがどうだったかってところなんですけど、今回は、あれですね。映画ボーダーラインの現代でもおなじみシカリオっていうですね。つまり殺し屋に関わってくる話で、その殺し屋の息子の名前がこの映画のタイトルでもあるスホっていうことですね。で、まあ概要にもありましたけど、彼がかなり幼い頃から、まあはっきり言ってこの父親の関係で命を狙われることになってしまって、彼のおばさんと、彼女の友人家族、まあに助けられる形でスホは成長していくっていうのが、まあ映画の前半の方。で、後半は、スホが成長するんですけど、まあ、その育った田舎を離れて、もっと都会に出て、まあ、暮らすことに、展開的になるんですけど、まあ、なんとか一人で生活するを見つ、あの、道を見つけていくっていう話になるんですけど、で、この、成長したスホを演じているのが、フアン・ヘス・バレラっていう、俳優、これ俳優名ですけど、で、この子が、先ほど話した同監督込みの前作、息子の面影でまさにその母親が見つけようとしていた息子役を演じていた彼で、だからまあ、ちょっとね、数年、映画制作に差があるんで少し成長していましたけど、まあ、結構印象的に、残る顔立ちなんで、僕、事前に出演してるって知らなかったですけど、映画を見てて、あ、彼かなっていう感じにはなったっていうところですね。で、この映画で僕が良かったのは、その映画の後半部分、スフォが、まあ、成長してから、都会に出てなんとか、住むところを見つけて、なんとかお金を稼ごうとするんですけど、まあ、結構それだけで精一杯っていうのが、まあ見ていてわかるんですけど、その中で彼は勉強しようとするんですよね。ここが結構良くて、そう、何かの理由で勉強する機会がなかった人にとっては、その勉強ができる。まあ学校に行けるとかそういうことが、まあ生きるモチベーションになっていくってことだと思うんですけど、今年、日本映画でアンのことっていう映画がありましたけど、まさにあの映画の主人公も、あまり学校に行けなかったような過去があるのに対して、その学校で勉強するって機会がやってくるっていうところで、まあその部分が映画化されていた映画だったと思うし、あと、ちょっとね、ラロッカさんみたいなことをすると、今、NHK でやってるドラマで、空渡る教室っていうドラマがあって、これは、窪田正孝が主演のドラマなんですけど、窪田正孝演じる主人公が定時制高校の教師で、いろんな理由で、高校とかで勉強できない私たちが、まあ、再生していくっていうような話なんですけど、まあなんかね、一人、まあ、訳ありなんでしょうけど、 悪い仲間との悪い過去があったような人物が、真面目に定時制のその学校で学ぼうとしているのを知ったかつての仲間が、なんか面白くないのか、それを邪魔しに来たりするっていう展開があって、まあ、それって、まあ、こういう話だとよくあるとこだと思うんですけど、やっぱりこのスホもね、ですね、ちょっと似たような展開があって、まあ、スホの仲間というか、まあ、血のつながりはないけど、まあ、その、兄弟同然で育った、男の子がいて、まあ、その、都会に出てくるスホを頼ってやってくるんですね。で、ただ、まあ、さすがメキシコって感じで、そのやってくる理由とか、なんか背景にある闇がやばいなっていう感じの理由でやってくるんですけど、まあ、これに対して、そのスホがどうするかっていう部分の描き方みたいな、というところが、僕は非常に良かった。たんで、まあ、ここ、まさに結構映画の見どころだと思うので、もし、日本公開とか、まあ配信とかなるかもしれないですけど、その、見る機会があれば、ここ、ところを結構見てほしいなっていう部分ではあったところですね。で、その前作の息子の面影と、比べると、その、さっきね、息子の面影のラストの話をしましたけど、そのラストにおける驚きみたいのは、きっと、息子の面影の方が大きかったし、今回そこまでの、大きな驚きはないんですけど、ただ、この、映画のタイトルになっている主人公の名前、スホという名前にまつわる点が、ラストで説明されて、ああ、なるほどって感じで終わるっていうところですね。で、これ、もう一応伏線があって、映画の途中で、その、スホって名前に対して、珍しい名前ねって言われる場面があるんですけど、まあちょっとね、向こうの方の名前で、その珍しい名前かどうかって僕にはよくわからないんで、すご
確か
い
に。
聞きながら流してたんですけど、あ、そこが、その最後の説明されると、あ、そういうことかって、のが分かる感じがするってとこですね。だから、その、まあ、驚くっていうとこでは、その息子の動きのことではなかったんですけど、その物語の終わり方は、今回の方が結構希望が見える終わり方だったと思うんですよね。だから、今回僕はその前作を見れてたこともあって、その同じ監督コンビの前作と新作で、まあ、同じような部分と違う側面を描いている部分っていうのを、両方感じながら見れるかなっていうところで面白かったです。ですね。はい。とりあえず僕の感想は以上になります。
おはようございます。
まあ、ちょっとね、監督 Q&A とかは監督、来日なかったんで、そこはいろいろ聞けなかった部分はあるんですけど、まあ、ケンス君もね、これは見れたっていうことですよ
そうです。はい。
ね。
なんなら僕はこのフィルメックス感想会を取ることはまあ決まっていたので、僕はスホを見て、よし、この作品について話そうと思って、結構しっかり準備してたら、なんかこのレギュレーションがですね、映画祭で見た本数が少ない人からその自分が話す作品を決められるっていうんで、もうスホは決まってるって伝えられて、なんだよと思って、まあじゃあこっちにしようって感じだったんですけど、そしたらね、ロンペさんだったんですよ。
ちょっと一歩僕のがね、見たいな本数が少なかったね。
くそーって感じでしたけど、まあそうですね、いや面白かったですよね。そのなんか構成の特徴としては、ショーの最初に登場人物の名前が出るような章立ての構成になってて、なんか冒頭の場面でこう、まあ、あるこう小さい少年が出てきて、でその名前はって聞かれたら、あ、で、僕は見てて、あ、この子がスホなのかなと思ったら、違う名前なんですよね。で、その、ホセって名前、ホセだよって言って、そしたら第一章、ホセ、 括弧8番目って出てきて、で、その補正っていう子、そのすごい純粋そうな見た目の子がどうなってるのかって言ったら、まあ殺し屋になってるんですけど、 はい、もうろくなことにならなそうみたいな。
なんか8番目っていうのがなんか二つだみたいなやつなんで、
そうそうそう。もうね、もうろくな世界じゃないし。もう。で、その、スホがその息子だってのはすぐわかる、その場面ですぐわかるんですよね。もうね、とても小さい子を育てていい環境じゃないし、もう、絶対ろくなことにならないだろうって言ったら、もう見る見るうちにろくなことにならない。もう、かなりおぞましい展開になっていくんですけど。
ねえ、なんかね、ボーダーライン出てきてたシカリオとはちょっとね、そんなキレキレな殺し屋でもないしねっ
そ
てい
ん
う
な
のが
洗練
ね。
されてないから、なんか なんかすごいチンピラみたいな。でも怒ることは超暴力的みたいな感じなんで。で、なんか、その、スホが、その、名前だってことはもうわかるから、だからなんかいつそのショーの名前が、こう、スホの話になるのかなみたいなのを思うと、なかなかそうならないっていうか、その時その時に関わってる人の名前がショーのタイトルにつくんですけど、なんかそこをすごい、なんだろう、こう、そこの話になるのかみたいなところとかが、結構新しいショーになった時にどう状況が変わってるのかみたいなところとか、僕は結構面白く見たなというところがあったなっていう、なんかあれですごい推進力を作ってる感じがするし、うまい、なんか、構成の作り方だなって思ったし、なんかあと、なんか描写で言うと、なんかスホが、独り立ちしようとして、街に行くところで、ボクシングジムなのかな？ なんかね、高架下にある、なんかトレーニング場みたいなところ、前を通るんですよね。で、なんか絡まれて、やっていくのかって言ったら、ノーグラシアスって、まあ多分英語で言うノーセンキューみたいな。そしたらずっとそこを通るために、ほら、ノーセンキューが来たぞみたいな、結構ですが来たぞみたいな いじられ方をするんですけど、で、なんかその場面自体が結構主人公が、スホが、男性主義的な価値観から抜け出そうとしてるっていう構図としてもうまいと思ったんですよね。そこから勉強しようとしていくっていう話になっていくんですけど、だそのボクシングじゃなくて勉強の方を取ろうとしてるっていうのが、なんか人生を選んでる感じがする構図としてうまいと思ったし、そのボクシングジムの繰り返し出てくるところの、最終的な見せ方の部分、なんか、とかも、なんかそこが、すごい演出として、そこで明らかになる部分、映像で見せる部分みたいなとか、わーっていう 演出とかすごい良かったなと思うし、なんかただその1回だけの描き方じゃなくて、なんか何回も使う中で意味が違って見えるような、その演出の場所の使い方とかもすごいうまいと思って、やっぱすごい演出のうまさを感じた一つの部分だったかなっていう感じがしましたね。
なんかね、劇的になんか必ずあそこを通らなきゃいけないわけでもなさそうなところを通ってるから、なんか彼はなんか自分で、なんか結構なんか自分を律してるみたいなところもあって、なんかわざわざ通ってるのかなって思うぐらいな感じなんだよね、なんかね、あそこもね。
そうそう、だからなんか結構緊張感があるっていうかね、なんか、変な印象がある場面で、ちゃんと意味があるっていうね、ところとか。やっぱ細かい演出が上手だし、話の進め方とか、やっぱり、ぎょっとする、そのメキシコの、その的な背景のぎょっとする部分の見え方とかもね、やっぱり、相変わらずすごい怖い話っていう感じで、そこも、なんか、息子の面影を見て、見た作品として、やっぱ共通する手触りがあったなっていう感じをしましたね。
ね、でも、まあなんかね、助けてくれる人はいて ていうところで、うん。まあ、それもきっとね、この処方に、まあ、向上心というか、彼にやる気があるから多分助けてもらえるんだろうなっていう感じのところもあるし、うん。
まあ、なんか、この監督の作品、それこそ息子の面影見てると、必ずしも、なんかポジティブな展開が本当にどうなるのか分かんないみたいな部分もあるじゃないですか。結構僕はなんかいろんな気持ち的にはずっと安心しないで見るみたいなところがあったし、なんかそれも面白いなと思いながら見てましたけど。
なんかね、結末っていうか、だから田舎にいた気のつながらない兄弟が助けに求めたときに、まあ、スホと彼が取る行動とかも、なんか、もっとひどいことになってもおかしくないようなところに、あ、なんか、ああ、こうなっちゃうのかって思いながら見てると、なんか、ちょっと思ってたのとは違う着地に行ったりっていうとかが、やっぱりね、うまいというか、うん、なんか、単なるありがちな作品にはなってないってとこだと思うんだよね。
なんか、すっごいさりげないところなんですけど、まあ、地元の、義理の兄弟みたいなやつが来て、まあ、一通りいろいろあって、で、その後か、スホが、まあ、なんだ、次の日みたいな感じで、向かう場面が、カットがあって、一人で歩いてる場面があるんですけど、そこでなんかライティングが影の中を歩いてて、一旦光のあるところに出て、もう一回影の中入るみたいなカットがあって、なんかそういうところとかすっごい丁寧だし、なんかやっぱどうなるんだろうって思う。なんか映像的にそのシチュエーションどっちに転んでもおかしくないみたいな感覚があったかなと思って、なんか見せ方うまいなって思いながら見てたし。その感じはずっとあるかなっていう気がしますね。
なんかね、前作と撮影監督が変わってるはずなんで、同じストーリーじゃないんだけど、やっぱり両方やっぱ映像で見せてるなってところがあるから、まあそこら辺は結構監督によるこだわりというか、まあそうやって映像で見せられる撮影監督を選んでるんだなっていう感じがすごいしたなってところです。まあ、前作はね、日本で一般公開あったんで、今回のもね、なかなか良かったし、もう全然、公開してもおかしくない作品だとは思うしね、ちょっと今回のも日本で見れるような環境になればいいな、という感じがすご
そうです
い
ね。
します、ってことですね。
結構、まあ、面白いっていうと語弊があるかもしれないですけど、分かりやすい面白さもある作品かなっていう感じがしますね。
そうですね。怖い、背景があるけど、そんななんか目を背けるっていうような多分描写では描いてないっていうところですよね。まあ、裏にあるんだろうなっていうのを感じさせるみたいな作りですよね、多分ね。
まあ、とてもおぞましいものがあったんだろうみたいなことを想像させる感じっていうか。
そうね。そのね、都会に、会いに来るやつがさらっていうこととか、怖ってちょっと思う。
序盤にね、なんか育ての親みたいになってくれる人、おばさんがね、あるものを見つけてしまうみたいな場面とかね、はっきり映んないけど、すげえエゴいもんじゃないかみたいな感じとかね。初頃見せ方とかね、なかなかフレッシュって感じでね。
怖いのがあるのは確実でわかるんですけど、まあ、だからね、直接的にそんな見せないんで、そういう、見せ方じゃないっていうのもね、まあ、いいんじゃないかなとか思いますね。前作が良かったんで期待してみたけど、やっぱ今回のも良かったですって作品だったかなとは思います。はい。そんなとこですかね。というわけで、今回は 自分ロンペが特別招待作品スホの感想を話してみました、シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。